君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
鉛筆の芯もダイヤモンドも、そして僕ら自身もカーボン、炭素でできています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は炭素元素のつながりで広がる炭素の未来可能性のお話。義歌大電気電子情報工学系、東條智弘先生を訪ねます。
炭素っていうと昔から僕ら付き合いがあるわけですね。
そうですね、もう原始時代から暖を取ると言った時にも薪を使って、うん、それで最終的には消し炭だったり、まあ、そういった炭として残ると。
まさしく炭素ですね。
そうですね、もうその炭の中でも、はい、まあ、身近なところで言いますと、はい、まあ、浄水器ですとか、まあ、冷蔵庫やあの下駄箱に置くような、はい、まあ、脱臭炭、それから空気清浄機のフィルターなんかにもこの炭が使われてます。
はい、ああ、炭って言いますもんね。
そうですね。
いきなり原始時代から浄水器なんていう現代的なものになりましたけれども、
まあ少し前ですと、うん、はい、まあ、徳川家康ですとか、うん、伊達政宗が、うん、まあ、鉛筆を使ったと。この鉛筆の芯も、まあ、実は炭素からできております。うん、
僕らもまあ今も鉛筆は使いますけれども、はい、徳川家康や伊達政宗も使ってたんです。
そうです。
そんなに歴史があるんですね。
そうですね。
鉛筆っていうのは鉛って書きますけれども、はい、炭素なんですね。
そうですね、うん、もうあの黒光りしてるので、まあ、鉛みたいな、はい、うん、あのイメージで多分みんな持たれてると思いますね、
う
ん
う
ん、
まあ、毛筆に比べてもう鉛のような筆っていうことだと思うんですけれども、はいはい、実は炭素と。
炭素でできてます。あのプリンターのインクですとか、うん、まあ、書道の墨、うん、まあ、こちらの方にも炭素が使われてます。
プリンターも結局墨なんですね。
そうですね、あの黒のインクはもうある程度墨が使われてます。
あ、
まあ、実はダイヤモンドもカーボンから構成されております。
ダイヤモンドもカーボンって僕らも知識としては持ってますけれども、はい、にわかには信じられないですね。
あ、そうですよね、やっぱり色、うん、もう違いますし、
鉛筆の芯をブリリアントカットしてもああなりませんよね。
そうですね、そこは炭素自体の構造が何かそういった特性を変えているというところが黒鉛とダイヤモンドの違いになります。
黒鉛のことを業界ではグラファイトっていうんですね。
そうですね、はい、
ファイトって入ってると頑張れそうな気がしますけれども
そうですね、
あ、炭素自体が違うわけじゃなくて炭素は同じ炭素、は
い、同じ炭素になります。もう構造自体がちょっと変わってきます。
構造っていうのはその炭素の分子が結びついている構造っていう。
そうです、炭素同士のつながり方、
はい、
これがダイヤモンドと黒鉛で変わってくると、うん、これがまあ色ですとか、はい、硬さ、あと熱、うん、電気の流れやすさ、
そんなことまで変わるんですね。
変わります。
へ、
それは何でかって言いますと、うん、あのカーボン同士がつながるときは、うん、まあ、電子が結合を作ってると、
はい、
言ったときにこの電子を多く結合に使うか、うん、まあ、ちょっと余らせて使うかで、うん、その電子の流れやすさ、電気の流れやすさというのも、うんうん、だいぶ変わってきます。
へ、で今ですねちょっとあのプロジェクターの方で、はい、今結びつきのパターンをいろいろ見てるんですけれども、はいはい、ダイヤモンドとグラファイトの並びを見てみるともう全然絵が違いまして、
はい、
この先生黒い点々がこれ
黒いあの丸が炭素の原子になりまして、
うん、炭素の原子、
はい、それで線があの炭素間の結合を表しております、
うん、ダイヤモンドはなんていうんですかね、立体的にこう綺麗に整然と ジャングルジムみたいな感じで並んでますけども、グラファイトは何ですかね、板みたいに横にこう格子状に並んでまして、それが何枚か重なってるイメージ。
そうですね、
上下のつながりっていうのはグラファイトの場合はない。
ないです。結合感は電子でできておりますので、はい、その余った電子が、うん、まあ、それぞれの層、うん、それぞれの板の間で反発し合って、うん、まあ、なんとかこう静電気みたいな形で
ひっついてると。
は
ー、で脆いわけですかね。
そうですね、まあ、鉛筆の芯に使われてると、うん、文字を書けれるのがこの積層の部分がちょっとずつこう、うん、
剥がれて
色がつくと。
へえ。ダイヤモンドは逆に上下の結びつきもしっかりしてるから硬いわけです。
そうですね、硬くて剥がれにくいと、うん、
字は書けないわけですね。
そうですね、跡はつくけど字は書けない、
うん、逆に他のもの削っちゃうぐらいの。
そうですね、すごい硬いと。
はあ、
かなり面白い特性だと思います。
うん、これ炭素特有なんですか、他の元素っていうのはこう結びつきで全然性質が変わるっていうのはあんまり聞かない。
まあ、他の材料においても、うん、やっぱりつながり方で特性はかなり変わってきます。
あ、そういうものなんですね。
そうですね、
同じ元素でもつながり方っていうのは変えられて、それで特性は変わっていくと。
そうです。
で先生の場合は炭素が大好きで
一番その炭素がいろいろな材料、いろいろな元素と結びつきやすいっていうところで炭素に着目してます、
ね、なるほど。
それで、うん、まあ、この炭素のつながり方もいろいろあるんですけども、はい、まあ、先ほど言ったグラファイトの他に、まあ、グラファイトが糸じゃないですけども、まあ、繊維状につながったもの、まあ、これをカーボンファイバーと呼んだりするんですけども。
聞いたことありますね、カーボンファイバーって。
そうですよね、うん、まあ、このグラファイトとカーボンファイバー、もともとは同じグラファイトからできておりますけども、
はい、
物性値を見ますと、うん、まあ、10倍、20倍、まあ、下手したら100倍ぐらいの物性値の違いがあると。
物性値っていうのは何ですか。
熱の膨張率ですとか、はい、グラファイトを固めて、うん、それを引っ張ってみて、
うんうん、
どのぐらいでその材料がちぎれるかと、うんうん、そういった特性になります。
うん、カーボンファイバーはグラファイトの仲間であるけれども、もうグラファイトの性質とはもう全然違う。
まあ、グラファイトが、まあ、いろんな方向に並んで、うん、それが糸のような形になったものがカーボンファイバーですので、はい、このやっぱ並び方によっても全然特性が変わってきます、
うん、鉛筆の時にはこう一枚一枚重なってただけですけど、方向がいろいろ複雑に組み合わさるとカーボンファイバーになるっていうことです
ね。そうですね、
うん、
まあ、グラファイトの場合は、はい、積層の構造を取っておりますので、
うん、
まあ、空間的に余裕があるということで、まあ、ちょっとあんまり密度が出せないとか、
うん、
そういったこともありますけども、うん、まあ、それに対して活性炭ですと、もっといろいろ穴がボコボコボコボコ開いてると、
うん、
そういった形なので密度がさらに低くなるというのが、うん、まあ、同じカーボンでも構造をよく見てみると全然違いますねといった物性があります。
その代わり活性炭はその隙間になんかいろいろ匂いとか吸着してくれるんですよね。
そうですね、
同じ炭でもカーボンファイバー冷蔵庫に入れといてもあんまり匂い取ってくれないわけですね。
そうですねやっぱり吸着する穴が全然違いますので、
うんうんうん、
匂いだったりそういったものを吸着するのに最適な穴がやっぱりありますので、う
ん
う
ん、炭ってね、今その冷蔵庫だけじゃなくて靴の中に入れてね、はいはい、匂い消してみたりとかしますけど、カーボンファイバーじゃダメなんですね。
そうですね。
お
ー、それで、はい、まあ、このグラファイトは、まあ、実はスマートフォンや、うん、まあ、携帯電話、ノートパソコン、
はい、
電気自動車などの、うん、まあ、電池に使われてます。
今僕らが使っているそういう、タブレットの電池ってリチウムイオン電池ってやつじゃないですか、
はい、はいはい、そうです。
それにカーボンを使ってるんですか。
そうですね、電池を構成するものとしまして、うん、
はい、
まあ、電極と電解液と、うん、まあ、あとセパレーターといったものがあるんですけども、
う
ん、
ほうほう、
まあ、この電極といった部分にグラファイトを使っております、う
ん、あ、じゃあリチウムの部分と そのグラファイトの部分と2つに分かれてる。
そうですね、
今プロジェクターで映ってるのはですね、そのリチウムの部分とグラファイトの部分の間にこう電子のやり取りが放電と充電でそれぞれありましてね。
そうですね、まあ、コバルト酸リチウムといったものを、まあ、正極という電極に使ってるんですけども、うん、そこからリチウムイオンをグラファイトの相関にこう入れてやると、うん、
よく吸収してくれるわけ。
そうですね。
じゃあグラファイト炭がなかったらリチウムイオン電池も生まれないわけなんですね。
そうですね、
ああもうグラファイト電池って呼んでもいいぐらい
そうですね
でもあくまで主役はリチウムなんです ね。
そうですね、リチウム自体がやっぱり充電、うん、放電を担っておりますので、うん、やっぱりそのあたりは
でもグラファイトがなかったらできない、
ね、そうですね、はい、
はい、ということで実はグラファイトそういうことにも役に立っていると。
そうです
ね、いうことですね。
それで、はい、まあ、このグラファイトの板、うん、まあ、これを1枚取り出したものを、はい、まあ、グラフェンと、
あの重なっているグラファイトの1枚だけ取ってくる、
そうです
のをグラフェンって言うんですか。
はい、1枚に孤立したものをグラフェンと呼んでおりまして、はい、これ実はもう2010年にノーベル物理学賞を取っております。
うん、すごいものなんですか、そのグラフェンは。
そうですね、熱を伝える能力が、うん、まあ、銅の10倍以上、
はあ、
それ電子を移動させる、うん、移動のしやすさ、うん、これがシリコンの10倍以上と。
お、
引っ張ったり、はい、叩いたり、まあ、こういった機械的強度、うん、これが鋼鉄の、まあ、5倍近くと。
すごいですね。でもグラファイト自体は徳川家康も使ってたものなんですよね。
そうですね、はい、
それ1枚だけ剥がしてくると銅よりも熱を通してシリコンよりも電子通して、
はい、
鋼鉄よりも強い。
そうです、その普段使ってるものは、うん、その一つの構造が実際にはいろんな方向に向いてたりして、うんうん、まあ、実際の特性をもろに発揮できないと、
うんうん、
言ったところで、まあ、実際こう1枚の特性を見てみるとこういった面白い優れた特性が出ますよと言ったところでノーベル賞を取っております。
はあはあ、その特性を見つけたから。
そうですね、
鉛筆の先っちょにひっついているものが。
そうですね、
そんなにすごいものだったんですね。
はい、
はあ、
それ、まあ、この作り方もかなり面白くてですね、
うん、
あの、まあ、鉛筆の芯をセロファンテープなんかにちょっとこぼして、
うん、
こうペタペタやってやると、うん、剥がれていくじゃないですか、どんどんどんどん、それで その剥がれたやつをどっかペタペタと貼ってやると、はい、うん、もうそこにグラフェンらしきものがついてるよと。
へえ、でもナノサイズですよね。
そうです、そうです。
それセロハンテープでペタペタやって残ったやつがその1枚になってるってことなんですか。
そうですね、かなり薄い枚数になってまして、中にはあの1枚でできてるグラフェンもあると。
そのノーベル賞を受賞した先生もそうやってセロハンテープでペタペタやって。
そうですね、
グラフェン出してるんですかね
そうです、
グラファイトは積層構造だっていうことは分かってたけれども、
はい、
まさかその一枚がそんなにすごい特性を持ってるってことは僕らも思いもよらなかったですね。
そうですね、
はい、その下に今度はその炭素がこうボールみたいにコロコロに固まっているのもありますけれども、はい、あれは何なんですか。
あれはですね、フラーレンと呼んでおりまして、
グラフェンじゃなくてフラーレン、
はい、
はい、
まあ、このサッカーボールに似てると今おっしゃられましたけども、はい、まあ、サッカーボールよく見てもらうと、
うん、
五角形と六角形の網目がこう、
うんうん、
円状にというか、
はい、
球状になってますよね、
うん、
それと同じようになってるんですよ。
五角形と六角形を構成しながら炭素の元素が結びついてるわけなんですね。
そうです、そうです、サッカーボール状ですので、うん、まあ、中に何かを詰めれると、
うん、あ、入れ物になるわけなんですね。
そうですね、本当にカゴといいますか、
はい、
そういった形で何か分子を中に突っ込んでやることができると、うん
うん、
まあ、例えば、まあ、風邪薬の成分を入れると、
うん、はあ、そういうナノサイズのカプセルみたいな。
そうですね、体中こういろんな菌がいて、うん、まあ、それをやっつけたいって言った場合は、うん、やっぱりそういったドラッグデリバリーといいますか、そういったところで活躍するんじゃないかと。
あ、じゃないかっていうことはまだそういう実用化はしてない、
ね、そうですね、
ですね、
はい、
まだあのできてそんなにこう年数経ってない、
まあ、こちらは 1996年にですね、うん、まあ、ノーベル化学賞、
あ、これもノーベル賞、
そうです、ノーベル賞ですね、で発見されまして、もともとはあの宇宙の大爆発、うん、ビッグバンを研究している最中に見つかった材料です。
へそれからもう一本ちょっと変わったちくわみたいなのもありますけれども
そうですね、ええ、まあまあ、こちらはあの炭素でできた、うん、まあ、ナノサイズのストローということで、まあ、カーボンナノチューブと呼ばれております。
お
中に空洞が長くあるといったところで、うん、はい、まあ、この空洞を何か役に立つんじゃないかと、
う
ん、
長細いものが入れられそうですね
そうですね、それなのでまあ今流行りの研究としましては、はい、うん、このカーボンナノチューブの中に、うん、まあ、普段は絶対不安定で存在できないんだけども、うん、カーボンナノチューブの中に入れてやることで安定に存在して新しい材料ができるんじゃないかと、うん、といった研究もされてます。
普通だったらそれ自体だともうバラバラになっちゃったりしちゃうようなものを守ってくれる。
そうですね、人間で言ったらコルセットみたいな形で、うんうん、あの保護してやると、
広がっていかないように。
そうです、
はい。
それで、まあ、あの先ほども、まあ、電池のお話をしました、
うん、
そこの電極材料で、まあ、実はいい特性が出るのに、うん、まあ、実際使ってみると、うん、まあ、構造がすぐほどけてバラバラになっちゃうと、そういったものをこういったカーボンナノチューブの中に詰めてやって、うんうんうん、安定に動かしてやればいいんじゃないかというところで、私はこういったカーボンナノチューブに着目しています。
電池に。
そうですね、電池です。
あ、なるほど。材料の特性としてはあのこういう数字が出るはずなんだけれども、実際リアルにこう作ってみるとおとなしくしてくれてなくて、うん、バラバラになっちゃったりする子がやっぱりいるわけなんですね。
そうですね、
うん、それまとめとくにはこのカーボンナノチューブがいいんじゃないかと、はい、
そうですね、
これもいいんじゃないかということですので研究中、
研究中です ね、まあ、今までのその報告で、うん、まあ、カーボンナノチューブの中に、うん、まあ、金属の原子を一個一個こう詰めてって、うんうん、それで原子が一直線上に並んだ金属ナノワイヤーっていうのが作れてます、うん、
へえ、金属の原子が一直線上に並ぶワイヤー、
はい、
へえ、それをこのカーボンナノチューブの間に通してやる。
そうですね、中に入れて通してやると。
ものすごい細い電線ができるわけ
ですね。そうですね今使ってる半導体デバイスに、うん、まあ、こういったナノ電線ですとかそういったものも使えるんじゃないかというので、うん、あの注目されているものにもなります。
もう電子回路が革命的にちっちゃくなりそうですね。
そうですね、
ナノ電線、
ナノ電線ですねただこのカーボンナノチューブなんですけども、うん、まあ、実際一本一本取り出してみますと、まあ、金属的になったり、うん、まあ、半導体的な性質を示したりします、
うん、あ、金属的特性を持つってことですか。
そうですね、本当に電気をすごい流すことができると。それ半導体の場合は、うん、ちょっと電気を流しにくい状態にはあるんですけども、
うん、
まあ、少し何か別の元素だったり、
うん、
まあ、別の分子をドープしてやると、
はい、
まあ、カーボンナノチューブの近くに、うん、まあ、そういった元素だったり分子を置いてやると、
うんうん、
そうするとかなり特性がまた変わりまして、
うん、
半導体材料で電圧をかけてやると電流が流れやすくなると、
うん、
いった特性も出てきます。
へ、
そのグラフェンを丸めた、はい、円筒状に丸めた形でカーボンナノチューブって表現できます、
うん、あ、そうですね、はい、紙と紙で作った筒ぐらいの関係ですよ ね、
はい、
う
ん、この巻き方によってその金属だったり半導体っていう性質が決まるんですよ、うん、
巻き方、
はい、まあ、例えば、まあ、紙を対角線上に丸める、はい、垂直に丸める、
はい、
そうすると断面ってかなり形変わってきますよね。
そうですね、
この巻き方、うん、これが電気的な特性を決めてくると。
あ、金属並みにすごく流すか半導体みたいに流したり流さなかったりするみたいな。
そうですね、丸め方が重要になってきます、う
ん、垂直に丸めるのは分かるんですけれども、はい、斜めに丸めるっていうのは斜めの角度で
そうですね
いろいろできそうですね。
そうですね、実際に まあ、カーボンナノチューブを、うん、まあ、作ってみますと、うん、この金属と半導体の性質が、うん、まあ、ごちゃ混ぜの状態で出てきます。
いろんな角度のカーボンナノチューブがやっぱりできちゃうわけですね。
そうですね。
垂直のもあればちょっと斜めのもあればすごく斜めに丸まってるのも。
そうです、そうです。まあ、例えば金属の用途に使いたいよ、半導体の用途に使いたいよっていう時は、うん、この作ったカーボンナノチューブを性質ごとに分離しないといけないといった必要性が出てきます。
はい。
それで、まあ、実際にあのカーボンナノチューブを、まあ、ある溶液で溶かして、うん、遠心分離という処理を。
遠心分離で分けられるんですか。
そうです、はい、行ってやりますと、うん、それぞれ電気的特性によって、うん、まあ、濃度の違う箇所が、まあ、いくつか出てきまして、はい、うん、それを取ったものがこちらのスライドにあるようなものになります。
はい、ガラス管に、ね、入ってるんですけれども、金属型っていうのが一番最初にあって 7.3、6.4、6.5、7.5 っていろいろ数字がついている試験管に分かれてるんですが、金属型はねちょっとねなんか茶色っぽいんですけれども、他のはね明るいブルーだったり紫色だったり緑色っぽかったり黄色っぽかったり、いろんな色が出てますね。
そうですね。これはあの半導体カーボンナノチューブが、うん、あのまあ、光を吸収するんですけども、うん、その光の吸収波長が違うんで、まあ、こういった色のつき方
をしてます。これじゃあカーボンナノチューブ自体の色。
そうですね。
へー、
かなりこう見てると
綺麗ですね。
7色にこう輝いてダイヤモンドにも匹敵するんじゃないかというような、かなり綺麗な色に出てきます。
ね、炭素って真っ黒だけじゃないんですね。
そうですね。やっぱりもともと作ったカーボンナノチューブも、うん、あの真っ黒の色で出てくるんですけども、
ごちゃ混ぜの時には
うん、まあ、実際にこう分けてみると、うん、こういった色が実際ある、
うん、全部混ぜちゃうと真っ黒っていう。
そうですね。
そういうことなんですかね。
はい、
こういうふうに分離することはもうできてるわけなんですね。
そうですね。ただやっぱりあのかなりここまで至る工程がお金がかかると、うん、いうことで、なかなかこういった分離をして使うってなると、うん、あの実用化としてはなかなか難しいんじゃないかと、
うん、あ、お金をかけないやり方っていうのはないんですか。
そうですね、まあ、この分離の仕方よりも、うん、まあ、安くできるんじゃないかっていう方法を今私が提案しておりまして、
う
ん、まあ、今年いっぱいか、まあ、来年度初めかちょっと分かりませんけども、はい、そういった研究をちょっと進めていこうかなと思ってます。
うん、
そのカーボンナノチューブを、うん、まあ、輪切りにするとした時に、うん、なんかリング状のものが出てきますよね。
はいはい、
このリング状のものを、まあ、あらかじめ作っておくと。
あ、カーボンナノチューブ切ってリングを作るんじゃなくて、はい、リングを作る。
そうですね。
はい、
それなんで、まあ、あらかじめカーボンリングを作っておいて、
うん、
これをカーボンナノチューブが長くなる 方向にこう積み重ねて上げて伸ばしていけば、もうそれはもうカーボンナノチューブですよねと。
あ、しかも最初のカーボンリングの特性によって垂直巻きか斜め巻きかっていうのは決まってくる。
決まってますね。
カーボンリングをトントントントンで積み重ねていけばくっついてくれるもんなんですか。
やっぱり結合っていうのはなかなか難しいところがありまして、うん、まあ、実際には熱をかけて化学結合させてやるといった形で、あの今進めてます。
でもカーボンナノチューブをランダムにドーって作って遠心分離で分けてってやるより全然コスト的には安い。
そうですね。
なんですね。これで今後こうカーボンナノチューブでできることっていうのもどんどん広がってきそうですね。
そうですね。うん、まあ、例えばこのカーボンナノチューブ1本で電池を動かしてみたらどうなるんだろう。
う
ん、カーボンナノチューブ1本の中に何か不安定な材料を入れて充放電してやればちゃんと動くのかどうなのかっていうようなところも見てみたいなと。
ちっちゃい電池ができそうですけどね。
そうですね。
はい、というようにこう夢が広がってくる。
はい、
カーボンってもう僕らがすごく身近に使っているものだけれども、結びつき方とかによって全然特性が変わって、で、サッカーボールみたいになったり、
はい、
筒みたいになったりっていう、はいはい、そういうちっちゃいちっちゃい世界なんですけれども研究が進んでおります。東條先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
白の城。今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました東條先生の業界用語は、
カーボンナノチューブ。カーボンナノチューブはナノサイズの円筒状構造を持ち、1枚の炭素シート、グラフェンと呼ばれてますが、この1枚の炭素シートを丸めた形で構造が表現されます。グラフェンの丸め方と直径によって、電気的、機械的、熱的などの性質が大きく変わるため、カーボンナノチューブを性質ごとに分離することで多岐分野に応用可能な材料です。
テンパクの城技科大。
なんでおめえはみんなとうまくやれないんだ。お前のせいでみんなが迷惑してるんだ、この欠陥品が。って言われ続けた僕らに朗報。次週12月13日の天白の城は、機械材料、素材のお話。金属は欠陥部分を増やしていって性能を上げてるんだって話。機械大機械工学系、戸高義和先生に聞きます。お楽しみに。